変わっては街角レポートをお届けいたしましょう。田作りの上空はねちょっと薄日が差してはいるんだけれどもすっきり晴れている状態ではないんですが、街角レポート調布市内を中心に、近辺からもですねリアルな声をレポーターが届けてくれますが、今日はどこに出かけるでしょうね。呼びかけてみましょうか。どこかな、たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日私はですねどこに来ているかと申しますと、調布市市長市役所の、前にあります特設ステージに来ております。
ということは、
はい、文化会館のすぐ目の前です。
田作りの目の前だ、はい、近いところから、はい、ありがとうございます。
ということでございます。はい、さてなぜ、近場から中継しているかと申しますと、
はい、
はい、毎年恒例ですねこの時期、第70回調布市商工祭りがですね、先ほど10時30分から始まりまして、今日はですねこの後5時まで開催する予定となっています。はい、そしてですね明日も月曜日祝日ですけれども体育の日、明日もですね朝10時半から夕方の4時まで開催される運びとなっております。はい、今私はですね市役所のですね前にあります特設ステージの本部の方から中継しているんですけれども、今ですねステージ上ではですねキッズチアさんのパフォーマンスが先ほどから行われていまして、本当にですねトラックステージのちょっと降りたところにですねダンサーの皆さんがパフォーマンスをしているんですけれども、もう観客の皆さんがですねもう椅子はいっぱいになっておりまして、その後ろの方にですねカメラ片手にスマホ片手にもうちょっと3、4列ぐらいですかね、もうステージを囲むような列で並んでいらっしゃって鑑賞されています。その他ですね、今日は文化会館内1階のですね、田作りの紫ホールでもですね、PR 展示ブースなどがあるんですけれども、そちらでですね今日会場全体でですねスタンプラリーがありまして、スタンプ3箇所押したらその後お楽しみ抽選会に参加できるんですけれども、この列がですねホールを出てですね田作りのホワイエにまで広がっているぐらいの盛況となっておりましてですね、もうすでに3つのスタンプを押した方がこれだけたくさんいるんだなというぐらいの、はい、そういった列をなして本当に人が多いイベントとなっております。ではですねこの商工祭りをですね、主催されていらっしゃいます調布市商工会会長のですね渡辺幹事さんにこれからお話し伺いたいと思います。あ、失礼します、渡辺幹事さんですね、大変失礼いたしました。渡部幹事さんにお話伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
渡部さん、今日ですけれども先ほどまで挨拶回りに行ってらっしゃったということですけれども、どうでしょうか、全体をご覧になっての感想は。
そうですね、予想以上の人手でですね大変もワクワク嬉しくて、はい、こんなに皆さんに来ていただけるとは予想もしてなかったので本当に嬉しいです。はい、
どうでしょうか、今日は商工会に普段参加されている方々店舗さんたちが屋台とかを開いていますけれども、屋台など開いていらっしゃる皆さんの様子などはいかがでしたか。
そうですね、朝から、売り金も良くてということで大変好評でしたね。去年の場合ちょっと比較するともう全然違ってですね、はい、去年はちょっとねもうバラバラでですねもう赤字になるっていうようなこともあったんですけど、
ちょっと言いにくいですけど
お店出してもらってね皆さんにこうやって親しまれて、それでお祭りがこう賑やかになると、商工祭りをやってね皆さんにこうやって楽しんでいただけるというのは本当にありがたいと思ってます。はい、
やっぱり結構こう大きいイベントですから出店される方々も結構かなり量を用意して今日迎えてるはずなんですけれども、それでももう結構売り切れが出てるんですね。
そうですね、はい、もうあと数時間でもうなくなるようなんつって、もう午後からの分はこれからもう戻って持ってこなくちゃなんて言っているところもありましたんでね。はい、
渡部さんは今後の会長業といいましょうか、今の役職に就かれてどのぐらいになるんですか。
ですね、今前の会長の後を継いでそれから3年経ちました。任期はあと2年あるんですけれども結構大変な仕事です。はい、
でも3年で商工会にそのなんか参加といいましょうか、加盟されてからはどのぐらい経つんでしょうか。
もう40年以上になりますね。はい、
今回その、まあ、規制が70周年ということで、それに合わせて商工祭りの方も、まあ、70回目ということなんですけれども、まあ、その70回目の半分ぐらいは関わっているかと思うんですけれども、どうでしょうか、70年70回目を迎えて。
あのね、商工祭り70回なんですけれども、銚子商工会が創立されて64年なんですよ。でその差がどうしてなのかなっていうのをちょっとあのいろいろお聞きしましたら、商工会が創立される前に調布市主催であの産業展示会という展示会をやっておられたんですね。でそれをずっと引き継いでやってて、昭和57年にあの商工祭りという名称を変更したんですよ。そんな関係であの70回というふうになってるんですね。だからあの調布市があのできてすぐ、調布市で産業展示会を始めていただいたというのが、分かりまして、はい、だからその頃の、先輩たちがですね、いろいろご苦労されてずっとやってこられたんじゃないかなというふうに思って、本当に、感謝です。はい、
だから紫ホールでやってる PR 展示会っていうのは産業展示会からのやっぱ流れを組んでの開催なんですか。
そういう点もすごく強いと思います。はい、
さてですね、まあ、この、まあ、70回目を迎えているわけですけれども、はい、まあ、今回節目を迎えてもいると思うんですけれども、やっぱり70回ってかなりの数ですから、そのあたりはどうでしょうか。その、まあ、その前後からあと3年というふうにおっしゃっていましたけれども、そこをまたいで会場業をされるというところのお気持ちとかっていうのを聞かせ願いますか。
そうですね、この歴史の重みって言いますか、70年っていうのは一口で言ってしまうと簡単なんですけれども、本当にやっぱり、皆さん先輩たちがご苦労されてやってこられたと思うんですね。ですからこれをさらに現役の私たちが、もっともっと努力を積み重ねて、さらにこれが、80回90回という商工祭りにしていきたいなというふうに考えております。はい、
渡部さんご自身はその今の要職というか会長職の前は多分その青年部ですとか、あるいはその PR 展示とか、はい、とかも
建設業部会の部会長をやっておりました。はい、
当時は何かそのブースとか何か出されてたんですか、何か思い出とかあれば。
建設業部会が一つブース持っておりまして、今とあんまり変わらないんですけども、そうした皆さんにですね、建設業界を知ってもらうためにいろいろやっております。はい、
本当にお祭りとしてすごい大きいものになっているなって思うんですけれども、そのあたりはやっぱり皆さんのなんていうんですかね、地元愛なのか、それともこうちょっとこう皆さんの企画力なのか、どのあたりにあると思われますか。
やはりこの祭りをやるにあたって1年前から運営委員会というものを組織を作りまして、それでそこでいろいろ検討して、それでやってるんですけれども、毎回毎回前年度の反省を元にして、その改善点をどんどん修正直していってですね、それで新しい祭りにしていこうという、そういう皆さんの努力のおかげだと思うんですね。はい、
ございます。この後ですね、商工祭りはですね、夕方の5時まで開催です。ステージブース、先ほどキッズチェアが行われているというふうにお伝えしたんですけれども、アコースティックライブ、あるいは、よさこい演舞などですね、今日もですね、4時過ぎまで、こちらステージの方盛り上がりを手伝っています。ぜひとも足をお運びください。宮本さん、
はい、
先ほど売り切れもあるというふうにおっしゃってたんですけれども、渡部会長が、はい、だいたいお祭りの縁日っていうのは 焼きそばですとかたこ焼きとかこうレッあの何段にも重ねてるじゃないですか、
はいはい、
あとホームベースに唐揚げ置いとくとか、あの辺も先ほど15分ぐらい前に見たときはですね、ほぼ空っぽになってて皆さん慌ててですね揚げたりとか作ってる様子とか見られましたので、
はい、
であの結構各商工会に加盟されている店舗さん、お肉屋さんですとか八百屋さんですとかちょっと普段とは違うものを出していらっしゃったりとか、あのそういった形で参加していますので、ぜひともこう普段と違う店舗さんの様子を見られると思います。ぜひともそちらも期待して足を運んでいただければと思います。というわけで今日はですね、市役所前の特設会社場で行われております第70回調布市商工祭りの会場からですね、調布市商工会会長の渡部寛司さんにお話を伺いました。渡部さん、今日ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。ステージの方大変にぎやかな感じがしますけれども、実はあの調布 FM のこのスタジオの窓から見られるアフラック側のね、今歩行者天国にしている道路、ここもすごいにぎわいで、もう各ブースすごい行列ができていますよ、ね、夕方5時まで開催ということですから、これからでもぜひお出かけになってみませんか。